仕組み系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポートの勝間です。今日も日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化のレベル、レベル3、日常業務が仕組み化されているについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前回ですね、仕組み化のレベル2ということで、まあ、レベル2は事務作業が仕組み化されているだったんですけれども、
はい、
今回は1個上がって日常業務が仕組み化されていると、
はい、
ということで、これあの、まあ、前回のその事務作業というのと日常業務って何が違うんでしょうか。
はい、日常業務というのは、はい、まあ本当日常、会社を運営していくっていうか、会社を継続させていくために必要な業務ってことなんですけど、
はい、
まあ、我々の言い方であの商売の基本サイクルっていうのを呼んでまして、だいたいどの会社にもこの3つの業務があるっていうことなんですけども、
はい、
例えばメーカーであれば、まず商品を作るっていう工程があります、ね、うん、
はい、
で今度はその作った商品を売るっていう工程がありますと、
はい、うんうん、
でその売った後にお客様に実際に商品を届けたりとか、その後の顧客サポートするっていう業務がありますと、
はい、
でこの作る、売る、提供するっていうこの3つを、
うん、
まあ、商売の基本サイクルっていうのに呼んでるんですけども、
はい、
そこの業務からオーナーが離れることができるという状態がこのレベル3ですからね。
それはすごいですね。
はい、はい、
レベル2の時は、まあ、事務作業なので、まあ、総務とか経理とかのいわゆる間接部門的なところの部分的なところだったと、
はい、
もうそれこそ本当に、外注さんにお任せできるっていうところだと思うんですけど、
はい、
日常業務っていうことは、もうビジネスをほぼほぼ全体を仕組み化っていうことですよね。
そうですね。
はい。
これも仕組み化の、
はい、仕組み化されて、自分がこう、やれなくてもいいような状況になるっていうことですかね。
そうですね。
はい。
で、このレベル3になると、オーナーの状況としては、うん、まあ、3ヶ月不在でも問題がないっていう。
3ヶ月不在でも問題がない。
はい。
おっからですね、3ヶ月不在でできないですよね。
はい、まあ、これはもちろん、その、なんていうんでしょう、携帯も何も全部つながらないっていう状況じゃなくて、ね、まあ、ある程度、こう、会社の中にいなくても、
はい。
会社が回っていくっていう状態、ね。
なるほど、なるほど。はい。なるほど。これはですね、前回僕が、僕の方のエグゼタイム仕組み経営の方の外注化の話で、はい、合わせたんですけど、
はい、
レベル2の事務作業が仕組み化されているっていうのは、
はい、
2種類の外注化があって、そのうちの1つの時間を満たす外注化だと。
はい、
で日常業務っていうことは、もう普通にビジネス、お客さん対応とかも含めた商売も含めるので、
はい、
それもう1つのお金を生み出す外注化。
はい、
これにつながる仕組みかっていうところになるわけですよね。
あ、そうですね。はい。まさにそうだと思います。
はい。これは確かにそうですね。前回の清水さんが最後におっしゃった、大体もうレベル2で外注化でき、仕組み化できれば、
はい、
みんな満足しちゃってそこがゴールになってしまうんだけど、
はい、
そこからさらに上があるよっていうお話がされたじゃないですか。
そうですね。はい。うん、
まさにここだと思うんですけど、
そうです、
ね、なかなかこの全部を全部、仕組み化するっていうのが、
はい、
すごいハードルが、分かるんだけどハードルが高いっていうような。
そうですね。
はい、
まあ、よく言われるのが、社長が現場から離れるっていう、
うんうん、
よく言われますけども、まあ、離れられた状態がこれぐらいっていうんですかね、
は
い、レベル3ぐらいと。
なるほど。
で結構そのやっぱり商品を作るだとか、売るだとか、その後の顧客対応って結構それまでは社長の、なんて言うんでしょう、人間力とか、
うん、
勘とかセンスとか、
はい、
職人技とか、そういうものをやってきてるので。
いやー、あると思いますよ。
はい、そこをどうやって仕組み化して抜けるかっていうところですよね。
そうですよね。
はい、
で僕、おそらくここは、その仕組み化のテクニック的なところだけじゃなくて、
はい、
おそらくその社長の、
はい、
なんて言うの、こだわりとか。
はいはいはい。
マインドがすごいブロックなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それこそ、その起業家の精神なのか職人型なのかっていうところの、
はい、
このチェンジがキーじゃないかなっていうふうにちょっとお伺いしてて思ったんですけど、今。
いや、まさにそうだと思います。
そうですよね。
それができないっていうね。うん、
なんか、お前がそういう対応しちゃ、なんか見てられねえとダメだよ。こうやって対応するんだよ、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。
お客さんに対してはね。で、こう作るんだよとか言って、やり方が悪いとか、なんかすごいこだわりが入って。
はい、
ね。そこが邪魔するんじゃないかなって。
結構ね、規模が大きい会社でもそういうとこありますからね。
あ、そうなんですか。
開発だけは、社長は現場でやんないと。
あ、
社長がイエスと言わないとなんて動かないみたいなね。
はいはいはい。
社長ブロック入っちゃうみたいなところありますよね。
うん。確かにそうですよね。まあそれがね、大事なものもありますしね。でもやっぱ社長のこだわりって、会社のが大きいっていう例、意味だと、
はい。
アップルで、はい、スティーブ・ジョブズとかもすごいデザインにこだわりを持って、
はい。
そこだけはおそらく最後まで手放さないでやってきたじゃないですか。
ああ、そうですね。うん、
だから、その思いを持ってそのままやるかやらないかっていうのは別に良い悪いじゃないと思うんですけど、
はい、
例えばジョブズもそうだし、人はいずれこう亡くなっていって、
はい、
次の世代に引き継いでいくものだと思うので、
はい、
やるやらないではなくて、それが他の人もできるような仕組み化をするっていうところが大事だと思うんですけど、
はい、そうですね、う
ん、それができて、そういうなんか、はい、マインドブロック外して、
はい、
できて、
はい、
で仕組み化がでできましたが、こうレベル
3。そうですね。
そうですかね、
はい、で僕が結構好きな言葉で、はい、まあ、どっかで書いたかもしれないですけど、リーダーとして その能力というか、リーダーとしての評価っていうのは、
はい、
リーダーが辞めた後に測られるっていう。
ああ、いい言葉ですね。
はい、うん、その現役時代にもちろん成果出すのは当たり前なんですけど、
はい、
その人は辞めた後もちゃんと成果が出るような仕組みを作ったかどうかっていうところがリーダーとしての本当の評価だっていうことが、
うん、
これはまさに仕組み系だなと、
うん、そうですよね、
はい、だジョブズも確かにこだわり持ってたと思うんですけど、
はい、
まあ、現役としてやっぱりちゃんと後継者もいたし、
うん、
社内全体的に別に売り上げ落ちてるわけでもないですし、
はい、
そういう意味では自分が去った後もちゃんと永続する会社を作ったっていうふうに言えるんじゃないかなと。
うん、はい、確かにそうですね、
はい、まあ、本田総一郎とかもそうですよね、
うん、なるほど、はい、まあ、その経営者のこだわりとか、まあ、思い込みとかっていうマインドのブロックっていうのはどのレベルでもあると思うんですけど、
はい、
多分あれですね、本当に自分がやってる日常業務のものを手放すっていうか、それをね、仕組み化して、他の人でもできるようにっていうところが、うん、多分、経営者にとって一番大きな壁なんじゃないかな。まあ、どれも壁なのに。
あ、そうですね。
思いますけど、
はい。
そんな気がしましたね。
はい。
うん、
まあ、ここは結構大きなブレイクスルーですよね、レベル3は。
そうですね。これができたら本当、すごいですよね。
はい。
はい。
すごいと思います。
まあ、僕自身も自分がいなくなることを目標にして勝又ゼロモデルを作るとかってずっと言ってましたけど、
あ、言ってましたね
やっぱ一朝一夕じゃないですよね。
うん、そうですね。
だから自分のその思い込みこだわりをなるべくなくすつつも、それなくしたら自分の会社でなくなってしまうので、
はいはい、はい、
うん、そこをうまくバランスを取りながらこう仕組み化していくっていうのは、やっぱ時間をかけながらも、はい、まあ、実現はね可能なんですけど、
はい、
うん、なかなかこう一人だと難しいんじゃないかなというふうに思いますよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。で、この今まだレベル3であると、
はい、
でまだレベル4、5というこの先がまだまだあるわけですよね。
まだあります。
はい、
はい、
ちょっとですね、どういう状況になるんだみたいな感じ
で、ちょっと楽しいですけど、はい、そうですね、
はい、
楽しいですね、
はい、次回お伺いしていきますのでお願いします。
はい、お願いします。
はい、それでは仕組み系ポッドキャスト、仕組み化のレベル、レベル3、日常業務が仕組み化されているをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。